はい、それではまずは前回の配信から2週間経っております、うん、その間にテッペとフミオが手に入れた面白情報を紹介する週刊 JOBBB ニュースの第483でございます。どうですかフミオ君最近。ちなみにこれいつも僕言ってるんで、
うん、
言っときます、うん、ただ今、これ収録してるのが2025年の11月19日水曜日ですね。
はい、そうです。
今朝の10時47分頃なんですけど、うん、そうですね、室内気温がちょっと僕がこのスタジオに来た時よりも1度ぐらい上がって、
うん、あでしょうね、
18.7 度になりました、はい、うんうん、外は晴れておりますが、うん、ちょっとやっぱり下半身のあたりがヒヤッとするんで、
うん、
今電気座布団を、多分文雄くんもつけてるかな。
はい、
はい、文雄くんと鉄平のお尻にそれぞれ1枚ずつ電気座布団をオンにした状態で、
これ快適ですね。こういう時にはこれはありがたいもんですね。
はい、できたらね、本当室内に暖房もあってもいいかなと思うんですけど、まあまだちょっと暖房はいらんかなというとこかなと思ってます。
ただまあよっちゃんは言ってましたけど、今日は冷えてるでって言ってましたね。
あ、そうですか。
洗濯物干しながらね、洗濯物凍るんちゃうかって、まあ、そこまではなかったでしょうけども、そういうような、まあ、ぐらい、まあ、普通の人は言うと、ね、変な言い方やけども、
うん、
寒かったみたいですね今日は。
そうですか、
うん、僕はそこまではなかったんですけども、
まあ、日本も広いんでね。
あ、そうそうです。
寒いとこも、
あ、そうです、
寒くないとこもあると思います、はいはい、大阪はちょうどそのまあ、中間ぐらいの温度なんかなと思いますが、
うん、
ね、まあ、そんな環境下で今お話をしております。
はい、
はい、でニュースなんですけど、
あ、そうですね、これはまあ肝心なことですよね、
はい、まあ、ちょっと人生にね役立つような情報をこのニュースでお話ししたいということで、
はいはい、
先日ですね、まあ、私てっぺなんですけど、うんうん、トイレを修理しました。
ああ、そうか、はい、ということは傷んだんですね。
そういうことです。
早う言ったら、はい、
で業者さんを呼ばずに Do it yourself、 いわゆる DIY でトイレを直したんで、
うんうん、
まあ、どうやって直したんかとか、どういう症状やったんとか、で DIY でトイレ直して感じた、
うん、
まあ、このトイレ業界の課題っていうのをちょっと僕は感じたんで、
ほんまに
そのあたりをちょっと紹介しようかなと。
まあ実際の話やからね。
そうですね。
迫力あると思いますよ。はい。はい、
で、故障箇所はですね、うん、まず一つは、ずっとね、水がちょっとずつね、便器のこう、なんていうんですか、内側を、
うん、
細い水流がちょちょちょちょちょってこう、まあ出てたんですよね。要は水が、まあ、漏れてたって言い方は変なんですけど、本来レバーを引いたらタンクから水が落ちて、でタンクに水が溜まるとまたその水流がなくなる、溜まるっていうのが、まあ我が家のトイレの正常な動き方なんですけど、それがね、レバーを引いてない時でもなんかずっとちょっとずつ水がこう便器の内側をこう流れてたんですよね。でそれを僕ずっと無視してたんですよ。めんどくさいから、
まあ、気持ち悪いけどちょっと、ね、
そうなんですよ、うんうん、無視してたらですね、うん、ある日水道の検査官の方が、
う
ん、水漏れしてませんかっていう検診員の方がね、
メーター見に
来てくれた検診員の方が教えてくれて、でちょっとお話聞くところによると、
うんうん、
水道メーターの何ていうかこうインジゲーターっていうんですか、
うん、
があって、まあ、基本的にはデジタルで、例えば 0.1 ミリ、平方メートルぐらいでこう加算されていくんですけど、それではこう診断できない、もっと少ない水の量ってあるんですけど、それを検診するというか目で見て分かる用のアナログのこの回転板みたいなのが実はあるんですよ、メーターに。
知らんかったな。
はい、でそれを教えてもらって、
うん、
でそこを見ると確かにそのね、なんか直径1センチぐらいの回転板がね、ちょっとずつこう回ってるんですよ。コロコロコロコロって。
まあ言うたら時計の秒針みたいなもん
ね。そういうことです。時計、だからそれこそ時計回りに回っちゃったと思うんですけど、で、それを検診員の方が僕に教えてくれて、これ回ってるってことは、どっかで水が漏れてます。だから、まあちょっと確認してくださいっていうことを僕に教えてくれて、で僕はもう分かってたんですよ。あ、トイレやでって。けど、ちょっと分からんふりしたりしてね。ああ、分かりました。ありがとうございますって言ったりして。
まあ、それやる嘘はいいですよ。
それでも僕ずっとほっとったんですよ。
それほっといたよね。
そしたらね。
邪魔くさいもな。
邪魔くさいです。そしたらね、水道料金、あれ2ヶ月に1回。
なんか、わしも知らんねん、
それ。まあ、いいじゃないですか。うん、あの、富岡知らないでも分かってますけど、うん、2ヶ月に1回来るんですよね、うんうん。2ヶ月分の水道料金、次これぐらいかかりますよっていうのが、まあ、あの、紙に印字されてくるんですけど、それがね、うん、ちょっと高かったんですよ。
なるほど。
で、僕は、あの、夏の間に、うん、あの、なんか、ベランダに水撒いたりしたりして、うんうん、あの、水をいつもより多く使ったから、うん、まあ、水道料金高くなってるんかなと思ったんですけど、けど、毎年やってることやから、その、要は、昨年の同じ時期に比べて、なんか2000円ぐらい高なっとったんですよ。
結構やね。
水道料金ね。で、あ、これはもしかしたら、この前、検診員さんが教えてくれた、あの、水漏れかなと思ったんで、で、それでも、しゃあないから、自分で直したんですよ。
なるほど。
うん、で、まあ、僕の、その、連れ合いさんのつぐみさんと二人で直したんですけど、どういう直し方したかっていうと、うんうん、その、あの、まあ、貯水式のトイレなんですよ、うん。あれ、タンクレスのトイレも最近あるんですけど、タンクレスのトイレって基本的にあんまり、あの、マンションでは使わん方がいいんですよね。あの、要は、水流が弱いんで、あの、ちゃんとこう、水が流れないんですよ。だからあんまり使わん方がいいんで、うん、まあ、基本的には、あのタンクありのトイレがいいんですけど、うん、そのいわゆる貯水式のトイレのですね、うんうん、タンクの、うん、あの底の方にですね、うん、なんていうかこう、まあ、そ皆さんあのまたネットでこのトイレのタンクの構造なんて調べていただいたら分かるんですけど、うんうん、その下の方にですね、あのトイレの下の方にゴムフロートっていうなんかこうやつがあって、
あ, らしいな
あれが、うん、あの開いたり閉じたりして、うんうんしうん、そのトイレに水を流したりその水を閉じたりするんですけど、うん、そのゴムフロートとそのゴムフロートの下にあるあの排水弁っていうのがあるんですけど、うんうん、そこにそれぞれ、まあ、大きさで言うとね、うん、直径 7,8 センチぐらいの
大きいな意外と、
はい、あのね、ゴムパッキンこれですね、僕ちょっとそれあの紙にこう書いたんですけど、こういう、ね、直径、まあ、8センチと7センチので、うん、真ん中にちょっと穴が開いてるドーナツみたいなゴムパッキンがそれぞれゴムフロートと排水弁にそれぞれついてて、ちょっとその真ん中の穴の大きさがそれぞれのゴムパッキンでちょっとサイズ変わるんですけどついてて、おそらくそのゴムパッキンにゴミが溜まってて、そのゴミが蓄積してちょっと隙間ができてそこから水漏れてるんちゃうかっていうので、それをね、あの剥がして掃除したんですよ。2枚のゴムパッキン。
割と簡単離れてる
な。いや、めっちゃ難かったです。
やろうな。
ものすごい、やっぱトイレって、まずトイレが狭いじゃないですか。で、さらにその、水タンクが狭いじゃないですか。で、穴の中皆さん開けていただいたら分かるんですけど、結構、うん、あの、構造複雑なんですよ。だからちょっと変に触ると潰れてしまうっていうのがあって、僕はまあそういう作業がダメなんですよ。できないから、まあ、つぐみさんにやってもらって、その、剥がすのはね。で、掃除するのは僕は掃除しましたけど。
なるほど。まあ、役割分担にしておけ
ば。そうですね。で、実際、この今、僕は紙に書いてる、これぐらいの大きさの、まあ、これ、色は白ですけど、ここ黒なんですよ。
その部分はな。
はい。で、この黒い部分に、びっしりとね、なんか水垢かなんかが溜まってて、で、それを、まあ、たわしとか、うん、水を使って、綺麗に、取り除いて、
なるほど、
うん、でもう一回、うん、そのさっきひっついてたゴムフロートと排水弁にそれぞれのゴムパッキンを、うん、貼り付けて、
あ、なんかボンドかなんか
で貼った、いやあれがね、僕自分で貼り付けてないんでよくわからないんですけど、ただ特にそのなんかボンドを使ったとかそういうのがなかったから、多分はめ込むだけですよね、うん、おそらくね、ま
あ、空気抜いてね、
そうですね、はいはい、ではめ込んで、
うん、
で水溜めたら、うん、そのちょろちょろがなくなったんですよ。
ああ、なるほど。やっぱりそこが一つのちょろちょろの、
そう。
パッキングの間の隙間から水が漏れてたということやね。
大体なんとなくですけど、
原因はつかめた。
水回りの水漏れは、半分以上は多分ゴムパッキンが原因なんで、皆さんもし今、トイレ以外もね、そういうちょっと水が漏れて困ってるって言ったら、ゴムパッキンの交換を、ちょっと視野に入れて、やってみてもいいかなと思いました。
まあ、まあ原因が分かって、
はい。
で原因が分かって、まあ、そのちゃんと貼って収めたら収まった
収まりました。でね、このやり方なんですけど、うん、その、まあ、僕ら素人やからね、うん、なんでやり方分かってんって、まあ、皆さん思ってると思うんですけど、うん、もうネットです。インターネットでトイレ水漏れ修理って ていうのを調べたら、まあ、ほとんどが業者のホームページが出てきて、あの3000円からできますとか、まあ、嘘詐欺みたいな広告いっぱい出てくるんですけど、それじゃなくて個人の方がやってるブログとかで、やっぱり僕らと同じように DIY でトイレ直してる方いっぱいいてるんで、その方の記事をですね、まあ、2,3 つまみ食いして、うんうん、YouTube の動画なんかを見ながらやればできました。
そう、
なんであのトイレ その水漏れはまず終了しましたが、
それはあのウォシュレットタイプのトイレやな。
そうです、そうです。ただ別にその貯水タンクと水漏れはウォシュレットはあまり関係ないんで、 あれはもう、うん、トイレとしての、 あの基本機能の中での話なんで。でもう一個は、うん、あのまあ、さっき2つ修理したって言ったんですけど、もう一個はね、うん、ウォシュレットトイレ自体を新しいのに変えたんですよ。
う
ん、
というか古いやつはもう、まあ、もう処分したよね。
処分しました。で、なんでかっていうと、その古いやつが、なんかね、やっぱり、あの、10年以上使ってると、なんかね、あの、センサーがおかしくなって、人が座ってないのに、その、なんかウォシュレットのあの、象の鼻みたいなのがビャーって出てきて、で、水がビャーって出て、
う
ん、あの、翌朝下に水溜りができてるっていうことが何度か、あって、でそれもね、もう1年か2年ぐらいずっとほったらかししとったんですよ。
下の家に大丈夫やったんかな。
まあまあ大丈夫やったと思います、うん、あの一応あの使わんときは電源抜いたりとかして、まあ、対応はしてたんですけど、けどやっぱりそれすると冬便座が冷たいとか、
そらそ
や、まあいろいろやっぱりこう不具合というか不便なことがあったんで、うん、まあ一層のことをこの、 あのゴムパッキン交換と一緒に、うん、ウォシュレットも変えようかっていうことで、まあ、ウォシュレットをインターネットで買いまして。
それもネットやな、
はい、ただその買う前に、うん、一応実店舗に行ってどれが自分の家のトイレに合うかとか、うん、もしくは機能的に、うん、まあ、どれがいいかっていうのを一応実物を見ながら確認して、うんうん、でインターネットで買いました。
あ、なるほど。
で、それも DIY でつけまして、
あ、なるほど。
で結果的に言うとついたんですけど、ただ、結構大変やったんですよ。
そらそや
ろ。ウォシュレットを取り付けるのはね。
うん、いや、そう。
けど、それも結局は、うん、YouTube の動画とか、うん、個人のブログとかを見ながら、うん、まあ、トイレ DIY されてる方の記事を参考にして、うん、まあ、僕ら一応、その、取り付けは完了したんですけど、うん、
すごいな。
その中でね、一つちょっと困ったことがありまして、で、それは何かっていうとね、うん、要はトイレ、ウォシュレットトイレを購入すると取扱説明書っていうのがついてくるんですよ。
あ、そう。
これ実物です。
あ、ほんまや。あ、
これです。
あ、ほんまほんま。
イナックスの、はい、なんか D シリーズっていうウォシュレットで、まあ、取扱説明書シャワートイレって書いてるんですけど、まあ、いわゆる A4 サイズのサッシの紙媒体なんですけど、これだけだとね、うん、実はウォシュレット取り付けられないんですよ。というのも、取り付け方が実はこれほとんど載ってないんですよ。あくまでもこれ取扱い説明書なんで、取り付け方の説明書ではないんですけど、商品についてくるのは取扱い説明書で、うん、僕らが必要なのは、あの施工説明書っていうやつなんですよ。けど一般的にトイレの、うん、ウォシュレットには、うん、この施工説明書はついてこないんですよ。
まあまあ、
それ何でか分かるでしょ。
分かるわ。
要は今リスナーさんも分かったと思うんですけど、要は、うん、業者を守るため、
うん、まあ業者の人なら分かるということやね。
そういうことです、
まあ、基本的なことは分からへんから、ね、
そういうことです。
一番基本はもう知らさんでもええというか。
そうですね、うん、はい。ただ僕らみたいに自分で DIY で、うん、そのウォシュレットトイレつけたいっていう人にとっては、この取扱説明書だけやとやっぱりあのちょっと過不足、あの不足があるんですよね。あの一応ね、
ちょっと程度か、それは。
あ、そうそう、それでね、あの書いてないってさっき言ったんですけど、一応ね、取り付け方は書いてるんですけど、ただその要は1から10まで順を追って取り付け方を説明するんじゃなくて、
うん、
例えばこういう場合は、うん、ウォシュレットを取り外してください、でその取り外し方はこうですよとか、とか、うん、もしくは長期間使用しない場合は、うん、あの、排水ホース、給水ホースをこうやって取り外して、で、あの、まあ、凍結した場合はこうしてください、みたいなことをね、この説明書の中で、とびとびに書いてるんですよ。うん、で、そのとびとびに書いてることを、パズルみたいにして、一つにまとめると、うん、実は施工説明書的な 感じになるんですけど、ただそれを僕が気づいたのも結構これ読み込んで、うん、あ、そういうことか、このページのこれを使ったら取り外しができて、でこのページのここを使ったらあの取り付けができるんだなっていうことが分かったぐらいなんで、多分一般のあのユーザーの方には多分それをするにはかなりこうレベルが高いというか難しいかなと思って、でなぜそういうことを感じたかっていうと、やっぱりこのウォシュレットのトイレ買ったら、まあ、部品がいっぱいついてくるんですよね。それこそさっき言ったあのゴムパッキンがついてきたりとか、もしくはあのネジ止めする時のワッシャーっていうんですか、輪っかみたいなのがついてきたりとかして、
あれ大事なもん
だしな、はい、でそれをどこに使ったらいいんだっていうのが、この取扱説明書だとわからないんで、特に僕が気になったのが、あの白いワッシャーと黒い輪っか、あとは青いパッキン、
色付きがあるね、
色付きがあるんだ、これをどこに使うんだっていうので、それを小一時間悩んで、で結局ね、このイナックスのこの取扱説明書に書いてる、あの連絡先っていうんですか、商品問い合わせ番号が、あの0120であったんで、そこに電話して、で相手のその受付の方に聞いたら分かったんですけど、ただやっぱり面倒くさいじゃないですか、だから最初から施工説明書まあつけといてほしいなとは思ったんですが、ただその面白かったのが、その商品問い合わせ の, あの受付の方にその事情を説明したら、その方がそれやったら施工説明書をお送りしましょうかって言っていただいて、で送り方は3種類あって、まあメールで送るか、ファックスで送るか、まあ郵送で送るかということで、僕は今すぐ欲しかったんで、あのメールで送ってもらって、まあ電話してるんで、その電話の電話番号をその受付の方に伝えたら、SM ショートメールメッセージでそのダウンロード先を送っていただいたん でそれでパソコンかなんかで そっちにアクセスしたら、まあ施工説明書っていうのが自分の手元に届いて、まあ PDF ファイルなんですけど、でそれ実際に見ると僕の疑問が全部解決したというか、このパッキンどこで使うとか、このバッシャーどこで使うかっていうことが分かって、でそういうことを経て、まあ無事ウォッシュレットトイレの、まあ、取り外しと取り付けが完了したんですけ どこれもかなりレベルがやっぱ高い技術やなと思ったんで、ただあの知識と行動力さえあれば、素人でも取り付けられるかなと。であとやっぱりね、ちょっと問題なのが工具ですね。
ああ、なるほどね。
あの我が家、まあ、よっちゃんのおかげで結構いい工具いっぱいあるんで、あの、よっちゃん昔ね技術家でから先生してましたから、その工具がいっぱいあるから、まあ、その例えばそのモンキーレンチがあったりとか、ペンチがちゃんといいのあったりとかして、まあ、例えばあの分水金具をちゃんと取り外し取り付けできたりとかするんですけど、あれがなかったらちょっとしんどいかなと思ったんで、まああのどっちを取るかですね、業者さん呼んで、まあ、安心安全にやるか、もしくは、まあ、自分の工学のために、まあ、DIY でやるか、でそのためにあのない工具も揃えるかっていうことなんですけど、まあ、そこはちょっとその人それぞれの、まあ、価値観かなと思ったんですが、ただあの、まあ、その漏水というかその水漏れと、ウォッシュレットの取り付けは、自分でもできるということが、まあ、床が
べちゃべちゃせんでも良くなったと、
そういうことですね、ことが分かりました。ちなみにあのこのウォッシュレットの取り付けは、まあ、2時間ぐらいでできました。
あ、なるほど。
ただ前後のことを考えると、やっぱり1日仕事かなと思います、まあ、その取り外し取り付けだけを見ると2時間で終わりましたが、まあ、知識のその共有とかね、あのどうやったらいいのかっていうことの、まあ、2人で僕ら話し合ってやってたんで、まあ、そういうことも含めるとやっぱり1日ぐらいかかるんで、ただ今後僕が人生の中でウォッシュレットトイレを取り替えるときとか、もしくはそのその水漏れとかは、まあ、自分で変えれるようになったんで、その勉強代としては、まあ、この2時間1日は、まあまあそんな無駄じゃなかったかなと思いますね。
なんかこの番組聞いてくれてる人で、
はい、
まあね、何人かの方がそういうことをしてきはった人もあったし、
そうですね、あの車のね、オイル交換とかタイヤ交換とか、
ようやるなと思う、ね、僕はまあ何もせえへん人間とってみるとね、
押し入れをこう DIY したりとかっていう方もいらっしゃいますし、
やっぱりまああの本当一つの番組の何時間かの、ね、ネタになるほどのような、まあ、面白さが あると、しかしはそれだけの苦労があるということだよね。
そうです。だからあの、まあ、僕がここで感じたのは、うん、その要は今の、まあ、日本というか世界が全部そうなんですけど、うん、分業制になってるじゃないですか。要は ここはこの業者に頼む、うん、ここはこの業者に頼むって言って分業制になってて、分業制のいいとこっていうのは、うん、まあ、その分野のプロがいるからその人に、うん、任せれば安心っていうことなんですけど、悪い部分で言うと、それぞれ、まあ、本来個人が持つべき、その、生活の知恵っていうのが、継承されなくなりますよね。あの、未来に。だからそこがやっぱりこの分業制の、まあ、デメリットかなと思ったんで、まあ、もちろんその、医者とかね、医療行為とか、例えば髪切るとか、あんな、なかなか自分ではできないんですけど、ただトイレの、そのウォシュレットの交換とか水漏れの直し方とか、うん、まあ、それぐらいはやっぱり、うん、まあ、日曜大工レベルでできた方がいいんで、うん、それはもちろんそういう業者さんが、ね、いるのはそれはもちろんいるのは分かってるんですけど、うん、なんかそこに必ずしも頼まなあかんかって言ったら、うん、まあそんなことはないし、うん、まあ、直近で言うと僕らで言うとこの本局のね、この、うん、あの障子、
あ、これな、
障子もこれ実は自分で簡単に変えれるんですよ、うん、あの木枠さえあればね、うんうんうん、けど そんな知恵すらも今僕らってなくなってきてるんですよ ね。だから、まあ、ちょっとここでその分業制についても考える時期かなという感じはなんかしました ね、うん、
ね、
もちろん業者さんは業者さんで素晴らしい仕事はしてはるんですけど、ただできる人間まで業者に頼まなあかんかっていうと、うんうん、そうではないんちゃうかなっていうのは、ね、なんか感じましたね。ま
あ、時間はしかしま取るけども、うん、金銭的にもやっぱり安く過ごしね。
そうです
ね、これが大きい話と、
そうです、ね、
まあ、人生過ごし方いろいろあるやろうけども、うん、たまにそういうことにやっぱり挑戦してみるっていうのも、
そうそう、
なんかフレッシュっていうかな、
そう、
まあ、やれやんけというような感じがあるわな。
まあ、なかなかね、あの、まあ、これ正直言うと 裏事情って僕はやりたくなかったんですけど、ああ、まあ、その相方のね、つぐみさんが やろうやって言って、その僕の重い尻をこう押してくれたからできたわけであって、あ、
う
ん、これやっぱりこのこうやる気のある
ね、
うん、そのやる気の出し方っていうのも、まあ、重要やな、出すタイミングと、ね、うんうん、出すべきかどうかっていう、
まあね、失敗せんでよかったけど、ね、失敗した時にはね、
これはもう
お互いに言い合いになるわな。
そうなんです、
あんたがこうやかとあんた、ね、まあ、そこも、まあ、含めて、まあ、人生の一つの何ていうか繰り返しの ね、
まあ、トイレというね、あ、そう、それで学べたっていうところです、
ね、うん、まあ、次はね、一つこの障子をやってもらおうか。
そうですね、障子もちょっとネットで調べて、だからそういう意味でやっぱインターネットって、
いや、すごい
すごいですよ ね、悪い部分もいっぱいありますけど、まあ、まあ、もう本当この
半分半分や、
ね、DIY に関してはもう最高やなと思いました。だから皆さんももしあのこういうトイレ以外でもね、その何かを取り付ける取り外すときには、そういう施工説明書っていうのが実は業者の間ではあって、うん、でそれ結構ネットで根気よく探すと、まあまあ転がってることがあるんで、施工説明書っていうそのものの存在を、まあ、皆さんちょっと今頭に入れといてほしいなと思います。
それとお客様相談室するのもですね、
あ、そうそう、
そういうことを使い方をしてみて、
そう、
あ、この企業は分かってるなとか、
これイナックスですよ、
うん、まあ、さすがイナックス、
イナ製糖ね、
うんうん、これいや、まあね、わしの好きなメーカーではないんですけども、
あ、つみ、
つみ、おしゃ、TOTO や、
TOTO ですか、
うん、まあ、パナソニックとかあんなんもあるけど、やっぱり TOTO が
安
心できる
わ、ね、そうですか、うんうん、
まあ、それはそんでいいやんか、
はいはい、
じゃそのメーカーのまあ考え方とかな、
そうです、
このメーカーやったらやっぱりこのまま付き合っていってもいいなというような判断にはなるわね。
あとやっぱりこう、まあ、ちょっと話でさっき言いませんでしたけど、うん、イナックスのウォッシュレット の、うん、あの、お客さん相談のとこは、うん、問い合わせ、商品問い合わせは、うん、0120なんですよ。これが ね、携帯でつながったんですよ。最近ね、うん、ナビダイヤルを使ってる企業が050を使ってる企業が多いんで、うんうん、まあ、ちょっと高いとかあったとしても、やっぱりアフターケア考えたら、
うん、
電話番号を0120かそれ050かによっても変えた、かん、ちょっと、付き合い方変えた方がいいかなとも思いました ね、
まあ、たまにはむちゃくちゃな電話言うてね、文句言うみたいな人があるから、そんなやつはもうほっといたとしても、
うん、
真面目にやっぱり問い合わせしてるときにちゃんと答えれるかとか、できることとかできんこと
を、いや、てか、じゃあ僕が言ったらそういう意味じゃなくて、うん、あの要はあのその実際に電話をして問い合わせするときに、うん、こっちが金出すか、向こうの企業が金出すかで、
うん、
もうその企業の選択の、
うん、
あの一つの条件になりますよっていう話を今してるんですよ。
まあ、わしはもう一つ、まあ、違ったことは、まあ、いろんなやつがおるってこともあるなということを言いたかったんです
けど、そこはもう今、
まあ、まあ、
話は
してないですね、
はいはい、というわけなんで皆さん、あのちょっとこの話を参考にして、ね、 何でしたっけ、その施工説明書ね、うん、そういうのが業者さんではあるらしいです、うんうん、
なるほど、
はい、文雄君どうですか。
いやまあ僕は、ね、
補聴器は
補聴器ね、はい、これまああの4回目か5回目の CD、まあはい、をやってもうて、
はい、
まあ、いろんなことが分かってきたちが分かってきた気になってるから非常に難しいね表現がねこれ、うん、なんかね、はい、3回目でしてやっと、まあ、無理のない元々の自分の聞こえてるもん用途にですね、
はい、
かなり近づいたとこまで接近できたと感じはあります。
なんか前ね一回まあ、某所に行った時に一日ずっとその補聴器を文雄君がつけてなくて
忘れとったよね、
はい、けど、うん、文雄君本人も気づいてなかったし、うん、僕も気づいてなかった、うん、でなんでかっていうと、うん、一応のこう音声でのコミュニケーションができてたんですよ ね、
そ、 ね
その時はね、うん、その某所行った時は、うん、だからあれで最後帰ってきた時に、うん、補聴器つけてなかったみたいなことが分かって、ああな補聴器つけてなくても意外にいけたんかなって、 あの時は1日半日思ったんですけど、うんうん、あれは結局どういうことやったんですかね。
ねえ不思議やね。それまあよっちゃんとの会話もね、
はい、
割となんかつけてへん時でも以前やったら補聴器つけてって言われたんやけども、
はい、
いちいちそういうことが言われんでも済んでるようなことが起こって、
はい、
やっぱり補聴器がまあ良い言い方すれば、うん、まあ体の一部になってくれるようになったんかいなという
なるほど、そういうことですか。
うん、なんか弱
い、ね、なんかね僕の考えとしては、さっきちょっとトイレの話したから、まあ、そういうちょっと水道関係の話になるんですけど、今その、まあ、いろんなね日本全国で問題になってるのが水道管の劣化っていうのが問題になってるじゃないですか。
道路の問題も含めてね。
そうですね、うん、地下に通ってる水道管の内側にサビが溜まったりとか、はいはい、もしくは穴が開いて腐食して、うん、そこから水が出たりとか、もしくは水の流れが悪くなって、うん、まあ、水詰まりの問題とか、そうそうそう、それは道路だけじゃなくてマンションの、雑排水管とか、うん、まあ、生活用水の流れとかもそうなんですけど、やっぱりこう長年 4,50 年使ってるとだんだんこうゴミが溜まってきて、 そのゴミを、うん、
錆とかね、
まあ、どうやってこう綺麗に、サビも含めてのゴミなんですけど、うん、どうやってこう開通させるか、うん、もしくは水道管を、ね、鉄管から塩ビ管に変えるかみたいな話もあるんですけど、 あれ、まあ、早い話が溜まってるゴミのせいで 水流がこう阻害されて、でそこからちょっとこう腐食していったりとか、だからその水流をその良くするために内側の鉄管の内側のサビを取ったりとかするっていう話なんで、それで結局水流がそのまま通って、うん、また以前のようにこう水道が使えるって話なんですけど、ね、僕なんかちょっとそれと補聴器がすごいちょっと似てるなと思ったのが、うん、要はどういうことかっていうと、うん、やっぱり文雄君も80何年間その肉体を使ってきてて、やっぱりいろんなところがガタ来てると思うんですけど、まあ、そのうちの一つが耳でね、うん、で耳って結局その空気の振動を、まあ、耳の中のいろんな機能が電気信号に変えて、まあ、脳みそに送って、うん、音としてこう認識してるわけやと思うんですけど、うん、その電気信号に変える、うん、そのなんていうか道筋っていうのがやっぱり80何年経つとだんだん劣化してきて、
う
ん、さっき言った道路の下の水道管じゃないんですけど、うん、サビが溜まってゴミが溜まって、うん、その電気信号がね多分ね脳みそにこう届きにくくなってると思うんですよね、うんうん、まあ、それも多分その老化による難聴の原因の一つやと僕は思ってるんですけど、うんうんうん、それがですねまあ数年間1年か2年ぐらい今その何ですかこの補聴器つけて、
うん、
そしたらねだんだんその劣化してるその神経回路がね、
うん、
だんだんねまたこう復活してくるんですよ。リニューアルというか、うん、清掃されて、うん、その電気信号が通りやすくなると僕は思ってるんですよね、うんうん、要は今までそこに電気の通りがなかったのが、うん、補聴器を通じてその電気信号が増幅されることによって、うん、今まで詰まってた部分が、うん、もしかしたらまた再び開通するようになってきて、
うん
うん、要は機能回復の効果も期待できるんじゃないかなと、
うん
うんうん、それは文雄君の、その、この、ここ 1,2 年の感じを見てて思ったんですけど、うんうんうんうん、だからまあその補聴器が単なるその耳が聞こえるようになるっていうそういう機能だけじゃなくて、その本来その文雄君が持ってたその音を聞くという機能をまた復活させてくれるんじゃないかなっていう、 ようなね、
まあ、それはね読んだことがね、
はい、
補聴器の説明書にも書いてるわけや。
あ、そうなんですか。
とにかく補聴器をつけると、はい、まあ、データがあるかないかちょっとそこまで追求はしてねんけども、
はい、
要は認知症になりにくいと。
あ、
と認知症ってやっぱり脳の機能の劣化ってことは分かってるよね、うん、どの部分とかよく分からへんねんけども、
はい、
だから耳って脳に一番近いところまで奥が入っていく穴やから、
うん、
その耳の機能が何、まあ、かの格好で刺激されてて、
はい、
まあ、他の脳 のところに、まあ、血流が回るようになるということも考えられることないわ。
あ、なるほど、
ね、で自分の体験としてそういうことがあってね、
はい、
でね、僕はもともと低音はまだよく聞こえてたわけですよ。で高音が、まあ、年寄りでもそうですけどダメなんでね。
あ、
で高音が最初ダメやから、それを強調するような補聴器の調節の仕方をして持ってたわけ、
はい、
そしたら今まで聞こえへんような高音がどんどん入ってくるようになってやで、
うん、
かなりうるさかったわけですよねまあ子供の声とかテレビでもなんか変な声優の聞きような声とかあんなんかもう気になってしゃなかったしょっぱりやつやな思ったんやけどもそれをまあだんだんやってるうちに、
はい、
そのキンキンさんみたいもんがだんだん減ってきて、まあ、てっぺが言うたようにね、中にある、まあ、毛が治ったのか生えたのかなんか分からんけども、そういうことがあった結果、
はい、
割とまあ以前とまではいかんにしても、
はい、
高音域みたいもんが自然に聞こえるように、まあ、なってきたような気がするね。うん、だからやっぱり刺激とか、まあ、はい、まあね、体で言うたら肉体で言うんだ運動かもからね、
はいはいはい、
運動せんから筋肉が衰えるけども、はいはい、まあ、受け身的であれ、まあ、なんせ脳の中のちょっと弱ってた部分を刺激してですね、
うん、
まあ、こうなんそこで復活のところの第一歩みたいなところまでね、
うん、
やれるようなとこが出てきたんかいな思ったりすると同時に、うんうん、まあ、ひょっとしたら高音域の聞こえがちょっとぐらいこの高音をあまりにも強調するやり方の、うん、まあ、結果、
はい、
ちょっとはまあマシになったんちゃうかなというような、そういう期待はあるんですけどね。で今の一番だから割と、まあ、補聴器つけた状態で一番ナチュラルな状態に 3,4 回目の、まあ、修理とかそんなのも含めて調整も含めて、
うん、
ちょっと近づいてきたなと。逆に言うとね、ちょっと頼りないところあるわけですよね。もっとその高音が聞こえるような雰囲気やったのに聞こえにくいとか、まあ、あんまり聞こえるようになったとかいうようなことは、まあ、それはまあよくかもわからんけどあって、なつけてもつけんでもだから同じような状態というようなね、
あ、
まあ、受け身的な元に戻るというのかな。
なるほど、
うん、なそこの表現が非常に難しいんですけども、
はいはい、
この辺のところがやっぱりこれからの補聴器のまあ、役割というのか、
うん、
まあ、脳全体の活性化にも関わるようなですね、うん、効果が出てきればいいなと思うわね。
なんか それこそそういう事例を、ね、その補聴器メーカーとかが、
う
ん、あと耳鼻科とかがこう収集して、
う
ん、
あ、そうね、
そのビッグデータでなんかこう統計取れるような段階になれば、うん、もしかしたらその、うん、出てくるかもしれないですね。実際にその機能回復がある
とか、そうエビデンスというかそういう言い方で、
ね、エビデンスってなんか政治家みたいに言うけど、うん、あ、まあ、いやいや証拠とか、
まあ、あれ英語
根拠とか
医学の用語なんやけども、
あんまり、ね、英語使いたくないですけど、
う
ん、
まあまあ、そういうことがまあ出てくる可能性もあるし、はい、出てきたらまあ我々第一世代かも分からんけど、
こう
割とまあ精密な補聴器つけかけた、
うん、
そういう人の体験みたいなのがもっとどんどんこんなところでも出てきたらいいかも分からんわね、
う
ん、
そうですね。ちょっとその機能回復の部分もちょっと僕期待してるんですよ、ね、
なんかまあ一段落ついたっていうか、さあこれからどういうことになるのかというね。
今ちなみにしてます？
いや、してる。
あ、今補聴器してる。
やってるやってる。両
耳つけてる。
両耳もともつけて
る。やっぱ今はつけた方がこう会話しやすい
ね。あ、そうですね、
うん、
やっぱりそうやけどね、集団の中の話とかね、
あ、
やっぱり前ラビミっていうか裸の耳やった状態ね、昔の状態の方がやっぱ聞きやすいよね、
は
い、
あ、そうなんですか、
うん、
ね、今ね、ふみおとてっぺの1対1やから、
ああ、そう、問題ない
問題ない
問題ない
けど、これがもう1人増えたりとか、うん、もう2人増えたりとかすると、
うん、
ちょっと補聴器ではしんどい、
うん、まあしんどい時もある。電車の中の会話とかね、
ああいう電車の中、確かに、
うん、密閉空間みたい
な、ね、そうですね、電車の中とか、あと駅降りてなんかエスカレーター乗ってる時とかは、
う
ん、やっぱり特に前後になると全然聞こえないですね。
それとやっぱり子供の話が分かりにくいね。
あ、
だからね、わざと子供ぶったような、あの声優たちは
それでか
ぶっ殺したりなるよな、
口先で喋るみたいなね、
けったいなやつやな、あんなやつなんじゃあれらという感じがする上、
はいはい、
補聴器をつけてる僕としては怒りを持ってるんやけどね。
なるほど、
うん、まあまあ、だからそういうこれから年寄りが増えてきて、僕はまだ増えたきてよりよりもまだ最中の世代だよな。もっとよっちゃんの70代がもう、
いや、もう皆さん恐怖ですよ。もういや、恐怖で言うとあれなんですけど、
年寄りだらけ、
ね、あと10年経ったらそうすごいことになります。
だからね、補聴器とは今ものすごいいろんな意味で話題になってもええし、
はい、
もっともっとね、本とか、まあ、耳鼻科の先生 あの話とか出てきてもいいなというぐらい情報は少ないね。
あ、
うんうん、でやっぱりまだまだ
何回テレビの CM は やめるべきやな。あ、まあね、テレビ新聞 の、 あの偽補聴器の CM はやめるべきやな、
うんうんうん、まあ、あれは拡声器とこの、ね、拡張器というようになったから補聴器で名前使うようになってるんやけどね。
あ、そうなんです
か、うん、まあ、あの買う時もだからその辺は、まあ、うん、ね、まあ、拡声器であるいは拡張で済む人は損んでええし、
うん、
まあ、いろいろ要求も出てくるやから、もっと細分化されてくるんちゃうかい
な
という
ね、
まあ、そういうのの、まあ、トップランナーみたいな格好で僕らは走ってるなというのは、まあ、そういうちょっとした誇りはあんやけどね
俺にはそうなんですか、ね、
あ、もう
僕は全然誇りはないですけど、あ、まあ、そのこ、ね、それ良くなってくれたらいいなっていうだけですね。
他の、まあ、脳の刺激になってるなという気もしますね。
はい、うん、まあ、そういうわけで
また何か あのあったら報告します。
はい、他にもあるんですが、
そうですね、
このあたりで終了します。はい、はいはい、週刊 JOBBB ニュースは終わり。